第39節。これまで君に述べてきたのは、三キャの論理だ。さあ、今から、ヨーガの知恵に耳を傾けるがいい。この知恵が備われば、おう、プリターの子よ、君は行為の束縛から離れるだろう。
ババ様の御言葉です。第39節は変わり目の施設です。というのも、これまでは君に三脚、目に見えるものの本質の探求について述べてきた。と言った後、クリシュナは、今度はヨーガブッディ、ヨーガの知恵を教えるので注意して聞くようにと、アルジュナに言っているからです。
第40節。ここでは、努力が無駄になることはなく、有害な結果が生じることもない。この行動方針は、わずかに従うだけでも、人を大いなる恐怖から解放する。
ババ様の御言葉です。もちろん、完全に選択することは困難です。しかし、もし人がそれに向かってわずかな努力さえすれば、神自らがそれを最後まで追求するための勇気を与えてくれます。神はその人と共に歩き、友として助け、案内人として導き、悪と誘惑から守るでしょう。神はその人の杖となり、支えとなるでしょう。クリシュナは、このような行動の方針をたとえわずかでも守った人は、大いなる恐怖から守られるであろう、と言いました。ダルマを守ることは、それ自体が喜びの原因になります。それは最も障害の少ない道であり、それこそが神の教えなのです。
第41節。おお、クル族の子孫、アルジュナよ。一心に励む勤勉さを養うのだ。勤勉でない者の思考は多岐にわたり、際限がない。
ババ様の御言葉です。ギータの中に、クリシュナがアルジュナに、クルナンダナと呼びかけている箇所があります。学者たちは普通、この名前は、クル族の子孫という意味であるとしていますが、この呼びかけには、人類を教え導く、はるかに深い教訓が含まれています。クルとは、サンスクリット語で、するという意味であり、ナンダナとは、喜ぶという意味です。ですからそれは、アルジュナの中に起きた無活動から活動への変容を、クリシュナが評価していることを意味しています。アルジュナは、何かなすべき仕事があることを喜ぶ人物です。彼は手元に何も仕事がないと悲しみ、落胆します。ほとんどの皆さんにとって、日曜日は嬉しい休日、ホリデーです。しかし、アルジュナにとっては、神の仕事に熱中できる日こそが、本当に神聖な日、ホーリーデーなのです。
第42節。おお、プリターの子よ。愚か者たちは、ベーダの言葉に喜び、他には何もない、と言って、華々しい言葉を語る。第43節。彼らは欲望に満ち、天国を唯一の目標として、さらなる天性につながる言葉や、快楽と権力をもたらす儀式の言葉を口にする。第44節。快楽と権力に深く執着し、それを満たす儀式を定めたヴェーダの言葉に心を奪われた者は、瞑想において、 不動の栄寿を得ることができない。第45節。ヴェーダは三つのグナを扱っている。おお、アルジュナよ。三つのグナを超越せよ。二元対立から解放されて、絶えず純粋性を保ち、獲得や保全の思いにとらわれることなく、真我に立脚するがいい。
馬場様の御言葉です。ギータは、ベーダが欲望を育て、一時的な衝動を満たそうとする場合は、ベーダでさえも超越しなければならないと定めています。ギータは、その同じ施設の中で、人はアートマーバン、すなわちアートマを所有し、アートマの力を持った人間になることを目指さなければならないと説いています。このアートマバンという言葉に注意しましょう。ギータは皆さんにバラバン、肉体の力を備えたものや、ダーナバン、ゆとりある銀行預金の持ち主ではなく、アートマバン、自分は死を乗り越えるアートマそのものであり、名声と屈辱、悲しみと喜びといったこの世の二元性から来るあらゆる波風に影響されないアートマそのものであると知ったことから生まれる力を持った人物になることを求めています。同じ施設の中にもう一つ、ニルヨーガクシェーマという言葉があります。この言葉の意味もしばらく考えてごらんなさい。それは幸せを手に入れたり、それを保持したりしようということに心を惑わされることなく、ただ自分自身であるだけで、永続的な幸せに至る道を指し示しています。アートマンに立脚していれば、どうすれば幸せになれるかと心配する必要はありません。というのも、アートマンは常に至福に満ちているからです。これがギータの処方箋です。悲喜、苦楽等、さまざまな二元対立に心を向けることなく、絶えず平常心に満ちた純粋性を保ち、獲得や保全の思いにとらわれることなく、ニルヨーガクシェーマ、真我に立脚せよ、アートマバン。ギータは下脱への道をこのように定めています。